こんにちは。アマゲラは自分たちは興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近あのアマゾンミュージックの、
はい、
あのアマゾンミュージックアンリミテッドをよく利用してるんですよ。
ああはいはい、あのメール試してみませんかってミュージックの時点で拒否してだけど、アンリミテッドもうやりませんかって言ってるんだけど拒否してる俺ですけど、は
い
はい、
いやプライム会員になると、
はい、
あのプライムミュージックっていうサービスが利用できるんですね。
できますね、はいはい。
でなんか200万曲の曲が聴けるとかってなってるんだけど、その200万曲の中に自分が聴きたい曲があるかって言われると、はい、まあないんですよね、プライムミュージックだと。
うん、っていうか俺聴きたいやつはもう全部 CD 持ってるからいいやと思って
それ言ったら身も蓋もないんですけど、うん、
あの開始時点でね、開始する時点でいいよ、全部欲しいものも全部持ってるしと思って、うん、いますので、はい。
でね、プライムミュージックの時はほぼ利用してなかったんですよ、
はい、
なんか聞くのないしと思って、で、はい、なんだっけな、多分ね、あのアマゾンのエコードとか何かを買った時にアマゾンミュージックアンリミテッドの3ヶ月無料体験サービスみたいのがついてきたんだよ確か。
ああ。
なんか無料体験だったか、3ヶ月を100円だか何百円かだか格安で使えますよみたいなやつだったかな、なんかあって、
はいはい、
でとりあえず加入したんですよ、
はい。
でなんかその3ヶ月経つと、あの月額いくらだったか、900何円だか1000円近いなんか金額だった気がするんですけど、
はい。
でアンリミテッドに入ったら結構、はい、プライムミュージックに比べるとはるかに聞きたい曲があったわけですよ、
はい。
でなんか結構アニソンとかが普通にあって、あの進撃の巨人とか普通にあったし、
はい、
なんかクロスワンジュ の, あのオープニングエンディングとか
懐かしい、
なんかあれなんか普通にあるじゃんと思って、なんかシドニアの騎士とかね、あとファフナーとかも普通にあったし、あ意外にあるじゃんと思って、で車に乗ってる時にたまに使ってたんですね、
はい。
それが多分半年かな、1年も経ってないと思うんだけど、結構前で、でそのまま使ってたら最近なんかやたらなんか新しいなんかこの曲がなんか追加されましたみたいな感じのなんかAmazon Music のそのプレイリストのなんかおすすめみたいのがトップで紹介されるんですよ、
はい。
で新世紀エヴァンゲリオンリストみたいなのとか、なんか軽音リストとか、なんかソードアートオンラインのアニメソングリストみたいなのがあって、なんかなんかすごいな、すごい色々あるなと思ってたら、なんかついになんかガンダム の, 歴代のシリーズの曲がなんかプレイリストになってて、
はい、
しかも面白いことになんか宇宙世紀シリーズアニメソングスっていうのと、あとアナザーガンダムとか分かれてるんですよね、
はい。
でほぼ完全に全部とは言わないんだけど、ほぼ揃ってるんですね、オープニングエンディングとか劇場版の曲とか、
はい、
あとさっき、挿入歌とかね、
はい。
で例えばガンダム00だと、なんかなぜか知らないけどラルカンシエルの曲だけ入ってないとか、
はい、
なんか特定の曲がなんか えこれが入ってればとか、なんかあのコードギアスだとあの第1期のエンディングとかが入ってなかったりとか、
はい、
まあいろいろあってなんかやたら最近すげえなと思って、結構最近はね、はい、あのわざわざ自分でねあの自分のプレイリストを作ってね、そのあのアンリミテッドで聴ける曲で、
はい、
であのなんかいろいろこうあのアニメごとにこうプレイリストを作ってとかやって楽しんでるんですけど、
おお、なんか俺が10年ぐらい前にやってたことを今やってるのめぐみさんって思ったなって聞いててねって思って、
でも 大抵持ってるやつとかもあるんだけど、
はい、
これ何がいいかっていうと CD わざわざ出してきて入れなくて済むし、うん、自分が買ってないやつも聞けるから、
はい、
うん、あこれは結構地味になんかいいなと思って、ただ、こういう月額系の、配信サービスって音楽の、
はい、
Apple とかもあるし多分 Google 系もあるじゃないですか、多分
ありますね、はい、
どれが一番いいのかって言われると全部試すと結構月額何千円もかかっちゃうから試せないんで、
うん、
まあ僕が使ってる Amazon Music Unlimited だけの話ですけど、
うん、
これは結構ね最近ねよくすごい良くなりましたよ。なんか前はもう1000円払うのはちょっと微妙だなって思える程度の感じだったけど、最近は別に1000円だったら払ってやっても別に問題なくないっていうぐらいにはレベルアップしてますよ。
へえ、そうなんですね。ただ俺は多分当分やる気はないんですけどね私もうすでに欲しいものはもう買って毎回ちゃんと入れてたんで、
うん、
ライブラリに入ってるし、うん、月額1000円で払うぐらいだったら多分欲しい曲があったら多分中古で CD 見つけて取り込みますしみたいなあれなので、うん、あんまりね魅力感じないんですよね、ミュージックに関しては、うん、でそもそも最近ミュージック聞かねえしみたいな。
え、車で聞いてないんですか？
車なんかね、俺車でねラジオ聞いてる。
へえ、
うん、ほら前も言ったけど私の車のカードオーディオは Bluetooth 対応なんで、だから iPhone 持ってって Bluetooth をオンにしておいて、あとあれですよ、ラジコでオンタイムで聞けなかった何ですか、ラジオ番組をタイムシフトで聞いてたりとかポッドキャスト聞いてたりしてるんで、でなんかねあんまりないですね、うん、たまにほんとごく稀にあるぐらい。でも昔からめんどくさがらないで、もう昔に全部家にある CD は全部取り込んじゃったんで、
うん、
うん、でまあ最近ちょっとめんどくさくて20枚ぐらい溜まってますけど CD、
うん、
それぐらいでもう大概あるんで、まあまずねえかなみたいな感じなんで、あんまりね正直どうかなっていう気もするんですよ。
で僕最近ねこの Amazon Music Unlimited の曲と、
はい、
自分が iTunes で入れた曲と、
はい、
全部ごっちゃにして一度に再生できないのかなってちょっとひそかに思ってるんですけど。
統一するってこと？
統一っていうか、まあ、別のアプリケーションで何でもいいんですけど、
うん、
iTunes に入れてある曲と Amazon Music Unlimited で聴ける曲とを一、うん、つのプレイリストに統合して、
うん、
聞けないかなっていう。
ああ、もうそれは分かる。だからまあまあ統一でしょ。だからそこが難しいから愛もあるし、ね、だって俺はもう初めから面倒くさがらずにちゃんと統一iTunes の取り込んだリストをちゃんと作ってたからね。だから、うん、ね、今更ねそれをやるのが面倒くさいしね大変なんだ。
いや、Amazon Music Unlimited は結構いいんだけど、たまになんでこの曲がUnlimited に入ってないんだろうっていう曲があったりとかするもんで、うん、でその曲は iTunes で自分が取り込んであるやつ だったりするから、そっちとそっちそっちも一緒に聞けたらいいのになとかってちょっとねたまに思っちゃうわけです。
だから意外とそういうところが俺あの完璧を求めるところがあるんで、だから昔苦労して、うん、あの本当 iTunes に取り込んだリストを一生懸命編集したから、もうそこをやりたくないっていうのがあるのでやらないっすよね。やりたくないんで、うん、大変だと思う。だって下手するとあれだもん、あのアルバムアートワーク、アルバムアートワークもあれだもん、あのたまに違うやつがあって全部あの画像拾ってきて全部あの直したりしてたからね、うん、それやってたから、もうそのね苦労はしたくないから。
まああとは元ミュージックアンリミテッドのいいところは、あの全部じゃないんだけど、
はい、
あの歌詞が表示される曲があるっていうところですかね。
あーなるほどね。あれ今アップルさんのミュージックもやってんじゃなかったっけ、違ったっけ、
なんかある。あ たまにごく稀に あったりとかするけど、
う
ん、うん、なんであの歌詞がついてる曲とついてない曲があるのかよくわかんないけど、とりあえずあのなんかメジャーな曲は歌詞がついてて、マイナーな曲は歌詞がついてないぐらいの印象なのかなと思ってんだけど。
ああなるほどね。あれかな、アマゾンさんはあれ多分アップルさんはあれかな、昔のアートワークと同じあれかな、とか読み込みの時 あのデータと同じで、あの最初にやった人が全部いちいちデータ入れておいてくれたおかげであの共有できる的な感じだったような気がするけど、アマゾンは、ね、どうやってんだろうね。
いやあのカラオケみたいにちゃんとその歌詞の部分がちゃんとあのピックアップされてるから、ちゃんと曲とリンクさせてるから、そういうなんかあの勝手に誰かがやったやつじゃないと思いますけどね。ちゃんと曲にあのちゃんと合わせてちゃんと歌詞をこう表示させてる感じなんで、だから曲その歌詞のところをタップするとそこの歌詞の部分に曲があの飛ぶんで、
へえ、
結構あのすげえと思って、ただ全部の曲に歌詞がついてないのがちょっと残念で仕方ないんでね。
それはもしかしたら多分あれじゃないの、あの昔のあれと同じ、そのアップルさん の, あの iTunes と同じで多分誰かが入れてるやつを共有してるってタグじゃないのかなって気もしないでもない、
まあ、それかあの音楽提供してる会社があの、うん、歌詞をつけてるかつけてないかの違いかもしれないですけどね。
うん、まあそれもありますね、うん、そういう良心的なところもあるけど、協力的なところもあるけどないところもあるという話かな。例えば さっき言ってたラルク・アンシェルの曲がない投稿って多分あれじゃないですか。
ん？
あの多分所属会社のあれの権利関係じゃないの？
え、そんな単純な理由なの？
え、あるでしょ。だって自分のところであの配信そういうやつをやってるところは多分出さないっていうのは多分あるんじゃないの？未だにっていうかあの。あれだから、あの、レコード会社は、あのすげえ複雑だから。うん。辿っていくと、あの、多分2、3社しかない。で、その一歩、一つだと思う、多分。あの、某、あの、あれだと思うよ。あの、ゲーム機出してる会社だと思うけどね。
別に隠す必要はないと思うけど。
うん。うん。まあね、ソニーだけど。確か、ラルク・アンシェルは大元はソニーの傘下の会社あのレコード出してるような気がしたから、多分その関係じゃないのって気がするけどね。まあ難しいですね。
まあギオさんは利用する気が全くないようですけど。
そうですね、音楽を本当聞かないからね、
うん、最近のアマゾンミュージックアンリミテッドは結構あのグレードが上がったので、気になる方は一回無料体験してみるといいと思いますよ。
はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあの最近やったゲームについてお話ししたいと思います。
はい、
というわけで、今回は最近やったゲームということで。
はい。っていうか、なんか、最近やったゲームの話って、なんか、いつぞや、最近オープニングかなんかですごい長く話してる気がするけど。
そうだ。
気のせい。うん。なんか、いつだか話したよね。本編やれるじゃねえかぐらいの勢いでやってたような気がしますけれども。はい。まあ、そうですね。だから、まあ、なんか、最近、私がよくなんかやってるっていう感じなので、まあ特集しようかな、みたいな感じなんですけれども、うん、ただ結局なんかね、この前やってた、なんかオープニングで話してたゲームしかやってねえっていう、ね。
新しいゲームはやってないんですか？
やろうと思ってたんですけど、なかなかね、時間がなくてね。だって今、毎日あれはやってますよ。毎日必ずやってるのは、スーパーマリオランの、
うん、
ピノキオツアーだっけと含め全部、あの3つ全部と、あとあれですよ、マリオカートツアーはやってますね。毎回あの、1カップ全部やるっていうノルマを課してやってるのと、あとあれですよ、ドクターマリオワールド。これは毎日やってますね、とりあえず。で、2の国もやってるはやってるんですけど、やろうとして、よく寝落ちしてるっていうね。
何その、やってる途中に寝落ちって。
やろうと思って、さてだからさっきの3つをやった後にやろうと思ってやろうとすると、寝落ちしてたり。よくね。まあ、俺の仕事の関係のシフトもあるんですけど、大概夜勤やってる時は、それを最後にやろうと思うと寝落ちしてるっていうパターンがよくあるんですけど。だけどあれですよ、二の国はそれでも25時間ぐらいプレイしてるんですよ、一応。
半分くらい眠ってるとかじゃなくて。
じゃないです。はい。一応、うん、ちゃんとやって終わってやってるんですけど、ただ、あれです。最近やっとあれです。船に乗りました。
ああ。
序盤でしょ、まだ。
うん、まあ、そろそろ中盤に行くか行かないかくらいじゃないですか。
あれです。キャラクターの髪型とリアルが同じ大泉洋がやっと出てきたところです。分かる人は分かりますね。二の国やったことのある人は分かると思いますけど、彼が出てきたところですよと。いや、そんな感じですよ。うん。だからロールペイングさ、久しぶりにやってさ、思ったんだけどさ、
うん。
あれだね、めんどくさいからストーリー先に進めてたら、やっぱりレベル上げてないと、つまずくっていうね。
そりゃそうでしょ。
うん。いや、多分、二の国ぐらいだったら大丈夫だろうって舐めてたら、あれですよ、ほら、その前のほら、賢者に会いに行くとこあるじゃないですか。
うん。
うん、で、行って、ほら、山連れてかれるじゃん、火山に。連れてかれて、で、とりあえず、めんどくせえから逃げ回って、ボスのとこ行ったら、仮打ちになって、あって。
うん。
うん、で、泣く泣くレベル上げをずっとしてて、うん、めんどくせえなと思いながら、うん、ロールプレイングってこうだったよなと思いながら、改めてね。うん、
いや、それは敵から逃げて行ったのがまずかっただけで、普通に戦いながら行ってればよかった、うん、
しかも、回復のやつを一切買ってなくて、
うん、
持ってたやつを全部使い切ってて、
うん、
で、挑んで負けて、で、まずそこからほら長い道のりにまた戻って街行って回復系のものアイテムを買って、
うん、
でとりあえずじゃあいいやここから出くわす敵全部なぎ倒していこうって言ってずっとやりながら行ってでなんかああロールプレイングってこうだったと思いながら若干テンションが下がりながら
あれギオさんってイマージェンの回復特技持ってるやつ入れてないんですか？
あ、いるけど、いるんだけど、そいつだよにすると、MP が切れるから。
うん。
でね、その MP 回復も持ってないまま来ちゃったから。
うん。
話、ね、結局は。うん、だからまあ、ね、結局は、それで、今行っても、ほら、攻撃力もないし、みたいなね。どん詰まりのままね。
じゃあ、ギオさん、イマージェン育ててないんですか？
育ててもいますよ。一応、ちゃんと育ててますけど、うん、いっぱいいますよ。うん、 だあそこら辺もね、あ、育成しなきゃいけないのめんどくせえなと思いながら一応やってはいたんでいいんだけど、ただそもそも論から言うと、
うん、
だからその回復系を持ってないっていうのもね、
うん
うん、まあまあまずいけないんですけどっていう話にね、だ戻ったもんすごい、うん、でまあなんとか、まあ、ちゃんとやろうって言ってね、今コツコツとやり始めるんだけど、大概やろうと思うともうね、あのなんかあの眠くなっちゃってね、あのパタンってなってるっていうなんか多いっていうね、うん、ただまあ二の国はただあの頓挫しないでやろうっていう気はあるんですけれども、
うんう
ん、ただねいけないのがあれなんですよ、あのね、マリオランとマリオカートツアーはいいんですよ、
うん、
ドクターマリオワールドがいけないんですよ。
なんで？
え、あれがね、なんかね、時間あると、あの、ずーっと時間泥棒でやっちゃうんですよ。区切りをつけられなくて。で、クリアしできないと、ウキーってなるじゃないですか。で、もう一回やろうみたいな。で、あれもほら、ハートがさ、使い切って終わろうと思うんだけど、
うん、
その、やってるうちに、最中に、あの、ハートが一個回復するとかあるから、
うん、
でもう一回できるなとかさ、思っちゃうわけ。
うん、
で、やって失敗して、うん、で、失敗したり、成功したりして、ずーずーずーずー時間がさ、うん、どれだけ俺、マリオ、ドクターマリオにはまってんだっていう話なんですけど、うん、で、今は、199ステージ行ったのかな、そういうの。
ああ。
うん。頑張ってやってんだけどね、うん。ちょっと詰まっちゃってね。で、もう悔しいから、どうやって攻略できるかなって、とりあえずほら、YouTube で見たりしてさ。
そこまでハマってるの？
なんかハマっちゃったね。単純に、スカッとするのがいいのかな、やっぱ。最終的にクリアできるとき。スカッとするのは、やっぱり他2つのマリオのやつよりも、やっぱスカッとするような気がするんだよね。
ああ。
うん、マリオは、まあ、マリオランはあれだけどさ、だって、マリオカートはだって、そうそう。毎日1カップやってるんですけど、
うん。
うん、基本的に何ですか、ほぼ1位か2位なんですよ。
うん。
でか、大体1位なんだけど、で、3位以下になったことないんだけど、で、今現在何、毎日1カップやってて、リーグ7か。
うん。
で、リーグ7まで行ってるんですよ。リーグ7って多分1割今上なのかな。大体、こう、つくりさんやってないからわからないと思うんですけど、マリオカートワールドってこうやっ、ツアーがあるんですよね。
うん。
期間が。そのうちに、ここでカップが、何カップって言って、全3戦プラス、ちょっと特殊な、条件付けのやつ、タイムラプとか、うん、なんですか、ジャンプであれしろみたいな、そう、なんか、で、いくつやろうみたいな、そういうのを含めた4つがカップになってるんですけど、まあ、それを、まあ、クリアして、それによって、なんですか、スコアによって、グランドスターっていうのもらえる数があって、マックスが5つなんですよね、
うん、
条件で。それを取って、その星の数を一応持ってないと、先1カップずつに、その星いくつって必要なんですよね。で、そこで進んでいくんですけど、で、毎回、まあ、やってって、まあ、ある程度いい成績取ってるんで、で、進んでいくんですけれども、で、その中で、また、全国でみんなやってるじゃないですか、世界中で。
はい。
で、その中で、まあ、成績が、こう、上げていくと、リーグ戦が始まるわけですよ。
うん。
なんか、とりあえず、まあ、まず、初期のやつで、リーグ1から始まるんですけど、そこで、全国の中から、とりあえず、ランダムで20人、20人に分かられて、そこでランキング戦が始まるわけですよ。スコアで。で、その上位3つ、ある一定の期間でやって、上位3位以上になると、リーグが上がるわけですよ。で、それをなんか一応あって、それで一応今7で、それで今一応その7のリーグで、今、今やってるのがハロウィンカップだっけ？ハロウィンツアーか。一応3位まで行ってるんです なぜかあのあれですよ、あのスマホ版のマリオカートはなんか俺の操作昭和が性に合ってたらしくて結構いい成績残してるんですけどね、うん、ただなんか毎回ね、あの1日1カップやってると、
うん、
全部カップ回れてないんですよ、毎回途中で終わってるっていう。
じゃあ1日2カップぐらいやんないとダメってこと？
多分そうじゃないですかね。あれ1週間か2週間ぐらいやってるのか、10日ぐらいやってるのかな、うん、たどり着けてないんですよね、毎回ね、うん、ただそこまでね、うん、あのドクターマリオよりはやるテンションがないっていうね。多分ね、あのエース、あのスマホ版のこのマリオカートツアーだったら多分あのクニさんとガチでやってもいい勝負になると思います。結構頑張ってますからね。
いやーでも僕はマリオカートツアーはもうやる気はないですけどね。
あ、そうですか。俺は楽しんでやってますよ、うん、あの向かう手向的にやすですからね、うん、結構だから、うん、楽しんでますよそこら辺はね、うん、マリオランはね頑張ってもいいですね、うんうん、ちょっとねやっぱ大変ですね、うん、意外ときついなっていうところが。
え、でもあれ別にただクリアするだけだったらそんなに大変じゃなくないですか？
まあそうですけどね、
あのコインを紫色のコインとかブラックコインとかそのコインを集めるっていうのをやろうとすると結構大変だけど、
うん、本当はね全部集めたいんですけどね、やろうとしても大変だなって思ったんでスルーしてるんですけど、うん、
だってあれこそ YouTube で動画見ないとコインの場所わかんないですよ。
わかんないし、あとあれですよね、あとなんだっけ、ピノキオツアーはあれか、あの対戦のやつか、うん、でワールドはあれで、あともう一個あるじゃないですか、チケット買ってあの、リミックスが、リミックスツアー、うん、あれのほらあのでっかい金貨を取るやつさ、あれがさなかなかできないところとできるところっていうか、あれってけどずるいよね、出たとこ勝負だからさ、あの先にあのルートが分かんないと取れないときは取れないじゃん、
うん、
なんか腹立つんだけど。いや一応ほら俺あそうか言ってなかったっけ、あの Wii 版であのスーパーマリオ出てたじゃん、
うん、
あれの時にもうでかい金貨があのところあのマップであったんだけど、いろんなあのところかしこに、
うん、
でちゃんとあれなんだっけ、俺ね一応クリアしたんですけど、ちゃんと。あれね、一個だけ取れなかった、うん。そう悔しい思い出があるから、なぜかね、あれをね、絶対取りてえとか思っちゃうんだけど。うん、ただ、やり直すのもな、って思いながら、毎回思って。大変だしな、って思ってて、ね、毎回まあやってるっていう話なんですけど、それでそうそう。で、あの、ほら、前話してたあの iPod Touch をそれ用にやってるって言ったでしょ？
うん。
なんかね、やりすぎてたらね、あの最近ね、あのね、あのタッチ画面に被膜ができちゃって、
うん、
うん、あのまあそれでマリオカートは その滑り加減がうまい感じでドライブ、あのドライフトリフトがうまくできてたり、コース取りがうまくできてたりして、多分高成績を残してるんですけど。スーパーマリオランとドクターマリオだと、それをやる、そのせいで、あのよく失敗するっていうね、やってもうたか、やってもうたってことがようあって、どうし、困るんですけどね。定期的に拭いてもついちゃうっていう。
え、フィルム貼ってないんですか？
貼ってます。あれ貼ってるんだけど、滑る。
あれ、指紋防止フィルムとかじゃないんですね、じゃあ。
じゃないのかな？そこまで、あの、まあ、ほら、もう、ほら、あの、そこまでして、あれしなかったんだけど、うん。
うん、
そう、あと、そう、ドクターマリオだけどね、あれなんですよ。あの、タッチ画面、ね、向かって右側の端、
うん、
がね、あのね、あの、すごい思い切りね、指をね、パンと押し付けないと反応しないっていうね。
何その、壊れそうな勢いでやんないといけない。
いや、若干ね、強めに押さないと、反応しないから、
うん、
あのほらカプセル落ちてくるときにカプセル止まらない、うん、そう折ってくっていうでやべえことがよくある。だから定期的にちゃんとね拭かなきゃいけないんです。綺麗
そんなに酷使してるんですね。
酷使してるのか、いや、ただね、けどね、これね、フィルムね、新しく貼ったんですよ、最近。
うん。
それからダメなんですよ。
そのフィルムがダメなんじゃないの、
ね、ダメなんですよね、多分。いや、で、やり始めた頃は、良かったんですよ。で、ただ、やり始めた時に気づいたのが、買った時に貼った時に、思いっきり真ん中に、ほこりが入ったまま、
うん。
貼っちゃったっていうことを気づいて、
うん。
うん、どうしようかなっていうんだけど、使わない時に、黒い画面見ると、思いっきり真ん中になんか白いものが残ったままで、気になって気になってしょうがなくて、とりあえず、使えるんだけど、って言って、新しく買って貼ったら、そういうありさまで、どうしようかな。今更な、また買ってもめんどくせえしな、と思って。そんなことをやりながらね。てか、なんか、俺だけすごいゲームの話ばっかして、あれですね、本編。てか、グリさんは何、最近何もやってないの？
いや、何もやってないわけじゃないんだけど、
はい。
もう、だって僕の場合は、最近やってるのは、あれですよ、フォートナイトをやってるのと、
はい、
あとテトリス99やってるのと、
あ、テトリスはたまにやってますもん。
あとマリオカートをたまにやってて、
ワールドじゃないやつです
よね。ワールドじゃない
やつ、スイッチ版のやつ、
スイッチ版のマリオカートやってて、
はい、
であとは、うん、スプラトゥーン2はね、ここ1ヶ月は、ここ2、3週間はちょっと触ってないんですよ。
スプラトゥーンか、全然やってねえの。
マリオカートを今、カートリッジ挿してるから、
はい、
僕、ダウンロード版じゃなくて、カートリッジで買ってるから、
はいはい、
ソフト差し直さないといけないから、
めんどくさいっつってね。
そう、それがめんどくさくて差し替えてないっていうだけの話で。
あれやっぱあれだよね。そう、思い出した。ダウンロード版買ったりとかさ、こうやって配信でゲームやってるとさ、
うん、
差し替えめんどくさくなってくるよね。
うん、すごいめんどくさい。
うん、たかだかちっちゃいやあれだの話なんだけどね。
うん、
すごいめんどくさくなってくるよ。
なんて最初からダウンロード版買わなかったんだろうってね、思うぐらいにめんどくさい。思うん
だけどさ、
うん、
うーん、まあけど、うーん、まあ、いろいろな問題があるからさ、例えばほら、店頭だと安売りしてたりとかさ、
値
段違ったりとかあるから、ダウンロードだとやっぱ正規だったりするから、そういう不便もあれだけど、うん、ただやっぱめんどくさいよね。くなってくるよね。ダメだね、人間って本当に。
でも最近ダウンロード版、割引とか、事前予約だと 10% とか 20% 引きとかやってたりするから、うん、そんなに前ほどは、ダウンロード版買うと損するって感じではないけど。
ただ俺はそんなに未だにあれだよね。だってほら、店頭で買うと、さらにそこで買った、現金じゃなんかない場合だと、
うん、
クレジットだった場合だと、クレジットでもポイントがつくじゃん。
ああ、まあね。
ね、そういうのもあるから。けどやっぱめんどくさいよね。
あと、スイッチだと、なんだっけ、ソフト2本を9980円だから買えるっていうのがあるじゃないですか。
ああ、そういうのはね、そういう時はね。
で、うん、しかもその対象ソフトが明らかに店頭で買うと5000円超えてるっていうね、1本、
うん、そういう場合とか ね、うん、
ね、値下がり次第系の任天堂のゲームばっかりだったりするか ら、
だからそこら辺はまあ使いようであれなんだけど、うん、ただやっぱソフトはだんだんめんどくさくなってくるよね、指すのはね、
うん、
不思議なもんだね。まあ、そっか、マリオカートをやってるから、クニさんと今度はガチで勝負できるんだ。どれだけ俺の腕前が上がったか、試せるのかな。
でも、スマホ版とスイッチ版じゃ、操作性も違うし、うん、
いや、一応、今度一回やってみるよ。そういえばハンドルもあるし、うちに。
まあ、頑張って。
頑張ってやってみる。
あとはね、スイッチでね、 10月31日に配信開始された荒野行動
を、ああ噂の、
31日の日にダウンロードしてやったんですけど、やったんだけど一回やってね、やめました。
どうして？
ゲームがつまんないとかじゃない、なくて、
はい、
視点を操作するのにアナログスティックを使ってこう上向いたり下向いたりするんですけど、
はい、
それのね、いわゆるその Y 軸のこう傾けの方向を変更できなかったんですよ。どういうことかっていうと、スティックを上に倒すと視点が上に動くんですね。
はい。
で下にスティックを倒すと下を向くっていうのが荒野行動のその操作のあれなんですけど、
はい、
僕はね、基本的にこういう3D 系のゲームだと昔からスティックを上にやると下を向いて、
はい、
スティックを下にやると上を向くっていう操作に慣れちゃってるんですよ。
ああ 逆なんだ。
だから Y 軸をリバースとかっていうその設定で大抵のゲーム変更できるんですけど、
はい、
ノーマルかリバースかみたいなのとかね、なんか上下を逆転させるとかね、はい、そういうのが、あと左右もね逆転させれるゲームがあったりするんですよ。右に倒すと左に動いてとか。
へえ、なんだ、よくある、よくゲームであるキーコントロールを設定変えるってなんで意味あるんだろうっていつも思ってたけど、変える人いるんですね。クリスさん変えるんだね。
変えるっていうか、違う、自分が移動するのは上やったら上移動とか下やったら下移動でいいんだけど、カメラの動きはスティック自体が自分の頭だと思えばいいんですよ。頭を前に倒すと床が見えるじゃないですか。だから前っていうのは上にスティックをやると下を見る。
でそういう考え方ね、なるほどね。
でスティックを後ろに倒すってことは頭を後ろに倒すと上が見える、空が見えるっていう、そういう感覚で操作してるから、
なるほどね、なるほどね。
だから上やるとカメラが上に移動するみたいな感じじゃなくて、自分の視点が動くっていう感覚でやってるから、画面のカメラが動くっていう意味合いで操作してる人は、上にスティック倒したら上にカメラが動くみたいなのが正常なこう動きだと思うんですけど、
はいはいはい、
僕はそうじゃなくて、カメラじゃなくて自分の頭がっていうイメージで操作しちゃってるから。
なるほどね。へえ、そういう人もいるんだ。
そうだから、それで
そうなるほどね。
それで荒野行動は調べたんですよ。調べたら設定で変更できないっていう、はい、なんかヤフーの質問箱みたいなところになんか変更できないんですかって言うと、できませんっていう回答があったりとか。
クリさんと同じ人がいたわけね。
どう調べてもないっぽいんですよ。
はいはい。
これこういうゲームだからこういう操作でやれってことなのかっていうか、俺はちょっとやってみたけどもう上向こうとして下向いてとかね、下ずっと向いたまま上向けねえよって思いながら、逆だとか思いながらやって、で結局やったらスクワットモードでやったんですよ最初。
はい、
最初っていうか1回だけしかやってないんだけど、
モードがいくつあるのか、それがどんなのかよく分かってないけど、はい、
スクワットモードっていうのは4人でチームを組んでやるんです。
はい。
で、フレンド登録とかしてあればフレンドと4人でやったりとか多分できるんだろうけど、 はい、何もしてない最初状態でやったから、見知らぬ人と4人チームを組んで やってたんですけど、
はい、
なんか多分ね、スイッチ版ってね、スイッチでやってる人しかね、多分参加してないんじゃないかと思うんですけど、
ああいうゲームってあれじゃないですか、一応全プラットフォームネットワーク共有みたいなあれでできるんじゃない？
いや違う、なんかね、なんか多分違うんじゃないかなって思ったのは、みんな死んでくんですよ、どんどんどんどん。4人いて、自分のチームの状況がちゃんと表示されてるんですけど、はい、全員バラバラの場所に降り立って、はい、で、とりあえずフォートナイトと同じ感じだろうと思って、操作説明を全く見ずにやったから、わ、視点逆だよとか思いながら、すごい四苦八苦しながらやって、こう、武器をこう探して、装備して、あ、こうやるんだとか、いろいろ試しながらやってたら、気づいたら、はい、チームで生き残ってるの自分一人だけになってて、あれ、集まろうにもみんな死んでると思って、
はい、
で、頑張って、こう死なないようにやってたら、なんか気づいたらね、残り2名とかなってて、
はい、
2名って俺とあと誰か1人しかいないのかと思って、てか誰も会ってないんだけど敵にとかと思って、でようやくマップの安全、そのマップ自体がこうだんだんだん時間経つごとにちっちゃくなってくんで、
はい、
その敵とこう遭遇する確率が上がってくんですけど、
はい、
ようやくね、敵がね、どっかにいるって分かった瞬間に、後ろから攻撃されて死にました。だから、一回も敵を見ずにね、終わったっていうね。でも2位っていうね、なんか不思議なことが、起きて、はいはい、ああ、ダメだ。視点、これ視点が逆にできないと、俺は、ちょっと、やれそうにないわと思って調べたら、さっき言ったようにできないっていう結論に達したもんで、
はい、
もう二度と荒野行動は多分起動しないです。
荒野行動はけど、荒野行動自体は面白いのかな。なんかツイッターのタイムラインにプロモーションで出てきてうざいんだけど、
まあ別に多分ゲーム自体はフォートナイトと同じ系統のゲームだから別につまんないことはないと思うんだけど、ただね、スイッチ版の荒野行動 の感想をチラチラ見てると、レスポンスが悪いとか、なんかね、なんかゲームの内容じゃなくてね、スイッチ版自体のね、なんか、ゲームの、ユーザーインターフェースがちょっといまいちらしいですね。
そうなんだ。そう、グレンさん、あれはどうしたの？なんだっけ、レッド Z なんだっけ、
あ、レッド Z リテンプション2ね、
2と、あとなんだっけ、なんだ、赤狼はクリアしたの？結局
それがですね、
はい、
プレステ4をほぼ立ち上げてないんですよ。
ああ、そういえば最近やってるって聞かねえなと思ったんだけど、やってねえんだよ、やっぱ。
そう、
だって やるって言ってたような気がしたんだけど、やってねえ。
プレステ4を立ち上げてないから。で、プレステ4を立ち上げてない理由っていうのが、
はい、
プレステ4とスイッチと同じモニターでやってるんですよ。
はい、
でスイッチ立ち上げてるとプレステ4立ち上げないんですよ。
まあ普通だって両方できないじゃん。
うん、
うん、
それが答えです。スイッチをやってなければ多分プレステ4やってんだけど、
うん、
だって前プレステ4やってるときはスイッチを立ち上げなかったからね、一回も。
はいはい、
はい、今スイッチを立ち上げてるから、
はい、
うん、プレステ4を立ち上げてないってだけで、
はい、
特に深い意味はないんですけどね。
深い意味はないのね。うん、けどプレステ4立ち上げてスイッチはほらテレビにつなげない くても立ち上げられるからできるんじゃねえのって話はねあるんだけど、まあいいけど。
だってスイッチのあのちっちゃい画面でゲームなんかやりたくないもん。
そう？だってあっちの方が、あっちの方が最、あっちが本来の画質でしょ、確か。
だから画面ちっちゃいからやりたくないのよ。
そう？
僕はだってスイッチは携帯ゲーム機じゃなくて据え置き機として、認識してるから。
ああそうなの。
うん、
そうなんだ。
そうだからまあ据え置き機だけど、出先でもできるよっていう認識でいるから。
ああそうなのね、うん、
携帯ゲーム機がテレビでもできるよじゃないからね。
ああなんか若干俺的にはめんどくせえなって一瞬思ったけどっていう各位を俺もそういえばプレステ4最近起動してないな。あ思い出した、そのスイッチ版のあれで出たみたいな話で。
うん、
そうあのすっげえ興味があって買っといて、
うん、
プレステ4版、
うん、
でやろうと思ってやってないんだけど、そしたら最近ほらスイッチ版で出たんですよ、あの13日の金曜日。
あ
だからそうそうこの話があったとやろうって思った時にで、いう話になった時に、一回やってみようと思って結局やってないんだけど、うん、だから、久しぶりに、プレステ4を起動しようかと思って
たけど、
結局やってないって、ね。うん。だからね、本当はこれに間に合わせてちょっとやりたかったんだけど、うん、時間なくてね。うん。だから、なんか一時期プレステ4版でやってたとプレステ4版の時はなんか、それで、まあ、なんかサービスが一旦終了したみたいな話があったんだけど、で、これでなんかスイッチ一般出ちゃったから、また再開してちゃんとなんか活気あって、本来の楽しさが体感できるのかなと思って、うん。ちょっと期待してて、結局ね、やれてなくてね、ちょっとね、惜しく残念だったなって思ってて、はい。まあ、クリンさんは絶対やんないけどね。
まあ、うんうん、あんまりやる気はないね。
だって俺そのためにあれだよ、そういえば13日の金曜日ってちゃんと見た記憶ねえなと思って、あれだもん1見たもん1回。
いや1見ただけじゃシリーズ何作品あるよっていうレベルじゃないですか、うん、あれ
っていうか1でジェイソン出てこないしね。で違う違う、で1で13日の金曜日をおさらいしようと思って、で、ジェイソンは2から出てくるっていうのは知ってるのよ、もともと。で、1って思ったら、確かね、その時、調べたら配信でどこもなくて、
うん。
うん、やっぱジェイソンが出てくる2からしかなくて、で、1をわざわざゲオで借りて見て、
うん。
で、2からあるから、さあ2も見ようと思って、で、それからやろうかと思って、
うん。
準備はしてたの。
うん。
で、結局この特集に間に合わなかったんだけど、とりあえずやる気はまんまなんだよ今現在、うん、ほらゲーム好きで有名なほら杉田くんと中村くんがやってる ATX の東京エンカウントでもやってたゲームなんで、まあそれを見て俺が面白そうだなって思って買ったんだけど、でね、まあとりあえずはできればね早々にやりたいんだけど、うん、ちょっとね楽しそうなんで、ね、ちょっと期待はしてるんですけど、ね、
もうマリオカートツアーとかやらずにやればいいじゃないですか。
そうなんだけどね、やればいいんだけどね。いやたださ毎回なんか途中でトントンしてるからさ、やりきろうかなっていうね、うん、あるんですよ。楽しんでるから、まあいいんじゃないですか、うん、だって、ドクターマリオに関してはあれですからね、会社の休み時間やってますからね。どんだけハマってんだって話だけどね。うん、あ、それで、だから、ちゃんとやったことなかったから、そう、スイッチの、
うん、
ほら、スイッチオンラインの、で、ほら、スーパーマリオのソフトの中で、ドクターマリオあったでしょ。
ああうんあるよ、ファミコンのやつね、うん、
っていうかよく考えたらやったことねえなと思って、
うん、
やってみたんですよ、
うん
うん、何このクソゲーって思いながら
、
いや、今考えると、だって慣れてると、ほら、今だと、落ちてくるカプセルって、
うん、
タッチすると止められて、動かされるじゃん。うん、それでできないじゃん。
うん、
ただ、落下してるだけじゃん。
うん、
え、そうなのって思いながら。
え、だって、いや、いや、だって、そうでしょ。
いや俺はだからそれをやったことがないから、何これって思いながら、うわ、大変。
いや、あのドクターマリオは、テトリスとぷよぷよが大ヒットしてるときに、テトリスとぷよぷよっぽい要素を組み合わせて、ドクターマリオっていう、う
ん、まあ、分かるんだけど
感じで出して、それなりに面白かったですよ、あの当時でも。うん、
言われてみればそうなんだけど、ただほら、今のやつをなりすぎてるから、
うん、
はめんどくせえと思いながら、やってた。
だってあれ、ゲームボーイカラーが出たときに、出て、あ、カラーになってる。すごい、すごい頑張ってやってましたよ、僕。ずーっと、永遠に。
俺、ゲームボーイカラーってやったことねえの。
え、どういうこと？
え、ゲームボーイはいっぱいやった。
うん。
から飛んだ。
うん、いきなり、アドバンスですか、じゃ
あ。アドバンスかな、そう。ワンダースワンもやった記憶ないな。だから多分アドバンスだね。うん、
ワンダースワンのあの起動音とか、全然
知らない
聞かずに終わったの？
そうそう。結局ね、ワンダースワンもね、素通りしてんね。アドバンスは、だから、あれだよ。うん、アドバンスと覚えてるのは、俺は買ってないけど、あの友達がほら、ファミコンコントローラーのやつ買ってて。
うん。
うん。そうそう。で、ゲームボーイやってた。で、俺もやってたなっていうのは思い出はあるんだけど、そこ抜けてるんだよ。
そっか。
そうそうそう。それで DS でしょ。いやー、なんか、うん、そんな感じだったからな。うん、あ、なんかいっぱい しましたけど、なんかクリンさん他になんか したい話あります？
じゃあ最後にテトリス99で、11月8日から、はい、またイベントがあるんですよ。
はい。
ポケットモンスターのソードシールドが発売されるじゃないですか、今度。
はい。
それの発売記念イベントで、第9回テトワンカップっていうのがあって、
はい、
でこれで期間中に100ポイントゲットすると、テトリス99のカスタムテーマがもらえるっていうね。
お
お、まあ多分ギオさんに絶対やんないと思うけど、その期間
中。俺たまにやってるよ。
だって
たまに思い立って やってて、30位ぐらいがいけんのかなっていう。
いや、僕今のところカスタムテーマ全部コンプリートしてるから。
あ、そうなんですか。
うん、ちゃんと今度もやって、ちゃんとカスタムテーマゲットしますよ。
頑張ってください。だってお次元の対戦はさ、怖いから。あ、けどあれドクターマリオはやってるよ。ドクターマリオワールドのやつ VS やってるよ最近。一応600ポイントぐらい取ってる。
まあとりあえず定期的にテトリス99はイベントやってるんで。
うん、みたいね。
で、
うん、
デイリーミッションとかもあるもんで。
うん、ありますね。
だから、毎日一応立ち上げて1回はやってるんですよ。
なるほどね。まあ、クリさんもあれですね、言っても 毎日、やらなきゃいけないあれがあるんですね。
いやでも、でも、ギョーさんみたいに絶対毎日やってるわけじゃないですよ。
ああ、うん、まあそうだね。うん、
起動して、やるときはやるけど、一日全くやんなかったら、別に諦めて、別にそんな無理にデイリーミッションとかやんないですけど。
まあ、デイリーミッションまではいかないけどね。うん、けど、あれだね、1年ぐらい前までは考えられない感じになってるね。よくあるよね。
え、なんで？
え？俺がこんなにスマホのゲームやってるっていうのは不思議ですよね。
ああ、言われてみればそうですね。
うん。どうしたんだろうね。うん。まあ、よくわからないけど。何かあったんでしょうね、俺にね。
まあ、スマホの、ゲームに時間取られて、他のことはできないっていうことにならないように気をつけてください。
はい、わかりました。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回は最近やったゲームについてお話ししました。
はい、
例えばネットフィリックスで、
はい、
この間ハイパードライブ見たっていう話をしばらく前にしたじゃないですか。
ああ、はい、言ってましたね。はい、
で、なんかそのハイパードライブの見た時に、こちらもおすすめみたいなやつで、
はい、
最速の称号っていう同じような車 の、 テレビシリーズ的なやつがあったんですよ。
はい、
でそれ見始めたんですね、何気なく。
はい、
そしたら04をなんかスポーツカーと、
はい、
改造車で対決するみたいな番組だったんですね。
はい、
でなんか結局シーズン1も全8話だったんですけど、
はい、
何気なく見ながらゲームやってたりして全部見ちゃったっていうね。
はい、
でただこの番組ね、レースがね、番組最後のね、はい、5分ぐらいなんですよ。
うん、まあ04だからね。
で残り04
だったら下手するとだって1分かからないで終わるからね。うん、
でじゃあ残りの前半の3、40分何なんだっていう、何の番組なんだっていうと、
はい、
レースに参加する人たちの、
はい、
こいつはどうのこうのとかっていう、なんかね、自分語りの話とかね、
なんか生い立ち飾ってるだけなの。
そうそれをね、3、4人のそのレーサーのなんか俺はこの車がどうのこうの、カスタムがどうのこうのとか、なんかそういう話をね延々とやってね、そのすごいだるい話のが全部終わってからようやくレースやるっていうね。だからゲームやりながら見るにはちょうどいい番組でした。
だって04のレース自体だって本当にあれでしょ、1分かかんないで終わるでしょ。
そうだから一瞬で終わるから、
10秒20秒の世界でしょ。
一瞬で
そうだって話じゃない
。いやでもね、なんかね、スポーツカーがね圧勝したりね、スポーツカーがね意外とね、あっさり負けたりとかね、うん、なんかね、レース自体は面白いです。
だからそのクリさん言ってるスポーツカーは最先端のやつ、一番今のやつが出てるね。
いや僕車に詳しくないから最新なのかどうか知らんけど。
だから見るからに古い車とかさ。
あ、いや、ランボルギーニとかカウンタックとか、なんか2010何年版とか、なんかいろいろ言ってるから多分そんなに古くはないと思います。
あそこら辺のアメ車は怪しいかもね。今はあれだけど、昔のやつはスポーツタイプなのにタイヤが、スポーツタイプのタイヤじゃないやつとかついてるとかね、普通だからね。どうなのっていうね、おかしな設定があるから。
まあでも、出てくる人たち の、 話してる内容とか面白いですよ。これ来る車の色が黄色だったら負けたって思ったけど、黄色じゃないから勝てるみたいな、なんかよくわかんない、なんか、
うん
でドライバーが女性だったらやばいとか、なんかなんかよくわかんないことをなんか言ってて、それも結構面白かったです、
ね、ちょっとね俺もねちょっと興味があるので見たいんだけどね、まあ、時間がないからな、難しいと思うんですけど、
うん、大丈夫、マリオカートツアーやりながら見ればいいです、
だって他に見る番組いっぱいあるもん、ね、
そうです
か、たまる一本、うん、あれなんだ、
まあ気が向いたら見てください、
はい。
じゃあ今回はこの辺で、ホワイトアクニオと
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。